今日はエレミア書10章です。このところには世に従わないことが語られています。2節に主はこう言われる。諸国の道を見習うな。諸国の道とあるわけですけれども、この世の中での生き方、そしてまた生きる方法、この世に見習うなと神様は私たちに注意をされます。国々の民の習わしは虚しいからだと3節で語られているわけですけれども、特にその3節のところには林から切り出された木というのが出てきます。この木は実は偶像であるわけです。8節のところに虚しい神々の訓戒、それは木に過ぎないとあります。そしてその木は9節のところに木工と金細工人の手の技、すべて名匠の作とあるわけです。中には心が惹かれるような仏像もあるかと思います。確かに人間の優れた能力、力で作られているものもあるわけですけれども、しかしそれは神ではないわけです。14節のところに、そのいた像は偽りで、その中には息がない。いくら素晴らしく作られたとしても、それ自身が生きている、命がある、全くそういうものではないわけです。15節にそれらは滅びるとあります。人間が作った偶像は永遠には存在することはできません。やがてそれは朽ち果てていってしまうわけです。ですから私たちはそういうものにとらわれたり、また日本でも偶像礼拝の習わし、習慣、そういうものが私たちの生活の身近にあるわけですけれども、しかしその根本、本質は虚しいものであるということを知っておかなければならないわけです。5節には、それはキュウリ畑のカカシのようで、物も言えず歩けない、運んでやらなければならない。偶像は人がお世話をしなければ存在することはできないわけです。しかし私たちには誠の主なる神がおられるということをエレミアは語ります。6節に、主よ、あなたに並ぶものはありません。あなたは大いなる方、あなたの皆は力ある大いなるものです。10節にも、しかし主は誠の神、生ける神、常しえの王、その御怒りに地は震え、その憤りに国々は耐えられない。私たちには大いなる方がおられ、生ける神である、今も生きて働いておられる。16節を見ますと、イスラエルは主の譲りの民とあります。万物を創造されるその神様から私たちは譲って与えていただける。神様が私たちを養ってくださる方である、そのことをエレミアは語っています。17節に、包囲されている女よとありますけれども、これはまさにバビロンによって包囲されるエルサレムを指していると思います。なぜこんなことが起こるのか。18節の終わりを見ると、彼らが思い知るためだ。エルサレムに偶像が持ち込まれ、なんと神殿の中にも偶像が安置されてしまうというような状況でした。これぐらいのことだったらいいだろう、これはただ単なる置物だから。しかし偶像のその背後には神に敵対するサタンがいるということを 私たちは忘れてはならないわけです。私たちは目に見えるものに頼ってしまう。そしてこの世の力あるものに私たちは惹かれてしまう弱さがあります。それは19節を見ると、ああ私は悲しい、エレミアは訴えています。この傷のために、この打ち傷は癒しがたい。この傷とはまさに神様を捨てて偶像礼拝に走ってしまう人間の弱さを表しているのではないかと思います。そしてこの19節の終わりを見ると、負わなければならない病だ、もうまさにこれは心の病気と言われるようなものではないだろうかと思います。今の時代では薬物依存症、さまざまな依存症があります。なかなか切ることはできない、それに頼ってしまうということがあるわけです。じゃあ私たちはこの偶像礼拝の病をどうやって癒していただくことができるのか。それはイザヤ書53章に書かれているあのイエス・キリストの十字架の姿です。その打たれた傷によって我らは癒されたのである。私たちの心、魂を唯一癒してくださるのはイエス・キリストの十字架です。その打たれた傷によって私たちは癒していただくことができるということであるわけです。ですから私たちはまず神様に救いを求めていく。そしてまた神様によって私たちの魂、心を癒していただく必要があるわけです。20節には天幕という言葉が出てきます。これはある意味、神の幕屋の意味もあるでしょうし、そしてまた神様が支配される領域ということにもなるかと思います。この世は確かに世の主権者であるサタンが働き、力を振るっています。しかしまた私たちは神の幕屋、神様が働いてくださる、その領域を拡張する必要があるのではないでしょうか。しかしエレミアは20節の終わりを見ると、もう私の天幕を張る者はなく、その幕を広げる者もいない、神様の嘆きを語りました。これは21節に、牧者たちは愚かで主を求めなかった。天幕を張り広げる、それは神様の力がなければ私たちの力で張り広げることはできないということです。それゆえ彼らは栄えず、ついには滅びに向かっていく。しかし神様はそのまま放っておかれる方ではないわけです。必ず再びそのところに天幕を広げるものを神様は与えてくださる。23節に、主よ私は知っています、人間の道はその人によるのではなく、という言葉があります。人間の道、私たちの歩むべき道、私たちのその生き方、それは人によるのではない。じゃあ誰が私たちの生き方、歩む道を与えてくださるんだろうか。それはイエス・キリストです。ヨハネ14章6節に、私は道であり真理であり命である、誰でも私に言われなければ父の身元に来ることはできない、イエス様はそのように言われました。私たちの目指すところはこの世の栄光ではないわけです。私たちは神の国、御国の栄光を目指し、そして歩んでいます。そしてそれは自分の力ではない、神様が私たちに力を与えてくださる。あのペンテコステの日以来、 神様は私たちにもう一人の助け主、ご聖霊を使わせてくださいました。ご聖霊は私たちを教え、また慰める方です。そしてこの方が私たちを真理に、そしてまた救いの道を歩ましてくださる方であるわけです。私たちはこの方に従い、そしてまた神様の御言葉をいただいて、そして今私たちはどのように歩むべきかを御言葉を通し、また聖霊の助けをいただいて知るものとさせていただきたいと思います。